鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、春本番を迎えましてですね、
はい、
JR 北海道釧路支社では釧路湿原の6号の運転がいよいよ、はい、来週ですかね、はい、27日土曜日から、
はい、
始まります。で、今年はですね、ノロッコ号が走って35周年ということで、はい、もうそんなになるのかなと、いうふうに、思ってます。で、この、ノロッコ号は、ゆっくり走るっていうのと、それからトロッコ列車だということで、なんかね、造語っていうんですかね、それでノロッコ号っていうふうにはなったんですけども、それで今年運転日はですね、4月27日から、10月6日まで、詳しくはですね、JR 北海道釧路社のホームページを見ていただきたいんですけども、今年の特徴はですね、川湯温泉まで、
はい、
今まで2日だったと思ったんですけど、今シーズンはですね、6月8日、7月6日、10月5日、この3日間、
はい、
釧路から川湯温泉を一応復いたします。ちょうど6月7月はかな、ツツジが見頃を迎えるんじゃないかなというところですね。はい、それからですね、8月の13日から15日、お盆ですね、これはちょっと途中でですね、ゆっくり、なんですかね、運転するということで、釧路湿原駅で1時間ほど停車しますよと、下りの時なんですね。
はい、
そういった列車ですとか、それと、もう数年来続いてるんですけど、
はい、
夕日の6個号、
うんうん、
9月のですね、夕方にこう運行するんですけども、
はいはい、
これがですね、今年は、9月21日から、30日まで、
はい、
約10日間、
うんうん、
でこれまではもう数日しかなかったんですけど、は
い、
10日間ということで、
ね、
公表により延長と。はい、いうようなことでございまして、ぜひこちらもちょっと寒いかもしれないですけどとっても綺麗な夕日が見えますので、はいはい、ぜひ夕日の6個も利用していただきたいと思います。で、この35周年にかけて、いろいろな企画もやりますし、それから、乗車証ですね、これも上り下りで、違ったりとかします。ぜひですね、釧路湿原のロコをぜひ今シーズンも乗っていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、はい、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、私たちが愛してやまない時刻表っていうの
は、はい、
大体書店にこう売ってあるんですね。
はい、
で、北海道版ですとか、それから全国版とあって、はい、特に3月はもう毎年のように今ダイヤ改正がありますので、この3月号はよく売れてるんですけども、この他に JR 各社が出しているその時刻表があって、
はい、
で、この釧路地方ですね、ここでも専用 の, その時刻表で、これはもうポケット時刻表って言ってですね、
はい、
なんかね、縦が13センチぐらい、
はい、
で横がずっと長くなって50センチから60センチぐらいあって、でこれをこうパタパタっと折りたたんで、なんかポケットに入れれるよみたいなような、はい、時刻表があるんです。でこれのですね、私 の, 資料室を見てみましたですね、昭和45年ですから1972年12月1日現在っていうのが、 これが一番あの古い時刻表なんで、今週と来週はですねこのポケット時刻表で見る、なんかね、列車の変遷みたいなのを、まあ、ちょっといろいろとお話ししたいと思うんですね。でこの1970年、昭和45年の時刻表がですね、まあ、年配の方ならお分かりだと思うんですけど、この時国鉄って、まあ、今の JR 言ってまして、
はい、
でディスカバージャパンっていう
ですね、あ、懐かしいですね、
こういうあのキャンペーンをやってたんですね、はい、でこれは何で始めたかっていうと、あの大阪万博が あったんですけど、まあ、この時すごく国鉄の利用者がまあ多かったわけです、うんうんうん、でみんなこう大阪に向かって旅行するっていう、はい、でそれがなくなって、じゃあ次その国鉄としてはお客さんをに乗ってもらうために何をしようかっていうので、まあ、日本を再発見しましょうみたいなことでこういうキャンペーンを打ったのがこのディスカバージャパンなんですね。でこの時の時刻表をパッと見るとですね、釧路とその、札幌それから函館、まあ、この時はですね、まあ、今大空ってあの全部札幌止まりなんですけど、はい、この時は全て、函館まで行ってまして、そしてあの時刻表にはですね、東京までのこう乗り継ぎの列車が全てこう書いてあるわけなんですね、はい、まあ、例えば釧路をですね9時に出発する大空で乗って函館にはですね、はい、19時25分到着ですか、うん、でそうすると今度19時45分発の、青函連絡船に乗って、これで約4時間揺られ、うん、で今度はですね、青森を大体23時台にの特急に乗るとですね、
はい、
上野には9時とかですね、朝の10時に着くんですね、
はい、
まあ、この時はやっぱり24時間かかってたということなんですけど、まあ、こういうような乗り継ぎの話が、話っていうかあのダイヤが乗ってるんですね、はい、でこの時に特筆すべきはですね、この多客期っていうんですかね、お客さんが多い時期に、はい、釧路から函館まで、急行列車が走ってた、まあ、今の、ちょっと聞いてる方、特に若い方にとって急行列車ってなんだっていう話が多分もしかしたらなるかもしれないんで、ちょっとお話ししますとですね、まず普通列車っていうのがあります。これがまあこの各駅停車、はい、で、今度その次が、ね、快速列車っていうのがあるんですね、はい、でこれは、まあ、途中何駅かをぶっ飛ばして、うんうん、で早く着くっていう列車で、まあ、有名なとこではですね、札幌と、新千歳空港のエアポートなんとかっていうですね、はい、あの列車は快速列車なんですね、はい、だから特別な料金いらないで、買わないでも、まあ、パッと行ってもすぐ乗れるみたいな。で次がですね、当時は急行だったんですね、
はい、
急いで行くって書いて急行、うん、これは普通急行ってやつで、で、その次が大空っていうこの、まあ、これ特急っていうんですけど、はい、これ特急っていうのは特別急行っていう略で、はい、急行とじゃあ特別急行って何が違うかっていうと、まず車両がまず違う、
はい、
当時の急行列車は、うん、扇風機がぐるぐる回ってるだけで、しかも窓も開きますみたいなような、はい、まあ、そんな車両を使ってたんですけど、この時まで特急はもう窓はもちろん開かず、冷暖房完備、
はい、
そういうこう施設が違うよっていうか感じですね、はい、でプラスこの時の大空には食堂車がついてるという、うん、で全車指定席、
はい、
でグリーン車もちろんついてますし、はい、まあ、そういうこう、まあ、一般の人がなかなかこう乗れるような列車ではなかったんで、この昭和45年とかっていうと特急に乗るとかっていうと、だけどやっぱりだんだんお客様のニーズも、やっぱり特急のような快適な車両で旅行したいってなことで、今はこの急行っていうのはほとんど全国からなくなって、はい、特急特急と、まあ、普通列車快速といったところしか今はないんですけど、当時はこの1970年当時は、まだこの急行列車っていうのが、まあ、あったんですね、
はい、
で座席はなんかね、4人で、ワンボックスみたいなような、はい、で椅子も、普通列車よりは若干なんか背もたれは良かったと思うんですけど、はい、直角の椅子というような列車だったんですが、それがこう乗っ ってるんですね。であとはですね、夜行列車がこれあのカリカチっていう列車、急行カリカチっていうのがあって、はい、これがあの釧路21時29分ですから午後、9時半ですかね、大体で次の朝、6時半頃に、札幌に到着するというような、列車もありました。それからですね、この釧路と根室の間、
はい、
今はあのすごい普通列車と快速列車しか走ってないんですけど、当時はあの急行列車が、はい、3本ほど3往復走ってまして、そのうちの1往復はグリーン車付きというですね、そしてあの座席指定車も1両からだったと思うんですけど、
はい、
ついてたという、まあ、そういう時代だったんですね。でこの列車の時刻表を見るとですね、途中あの根室と釧路内で途中厚岸しか止まらないという、まあ、これも、まあ、まあ我々が言うところの殿様列車みたいなような感じで、本当に優等列車だったんですけど、まあ、今は残念ながらそういう、まあ、列車は残念ながらないというところですね。そしてですね、今度、次が、ね、昭和47年、1972年の時刻表なんですけど、この時はですね、新幹線があの新大阪から岡山まで伸びた時のダイヤ改正で、はい、で、これのですね、今度釧路方面のこう列車を見るとですね、釧路と函館の間に特急が1往復増便されましたっていうことが、これが書いてあるんですね。でそれまでは朝9時台とそれから14時台の2本だけだったんですけど、これに比べてもっと朝の早い、その6時40分とかっていう函館行きの列車があって、でこれで青函連絡線と、それから青森から列車を乗り継いで寝台列車に乗るとやっぱり24時間かかって、上野に着いたと、
はい、
でちなみに私 の高校時代はですね、このパターンで東京まで行きましたですね。朝確か6時過ぎになんか釧路駅集合でなんか同級生となんかタクシーを乗り合わせながらなんか行ったような記憶が、ありますね。で、その他はですね、例えばちょっと釧網線を見てみるとですね、釧路から、網走経由で札幌までという、
はい、
今思えばもう夢のような列車があるんですね。これはですね、釧路9時ちょうど発の大雪という、
はい、
急行列車で、これがですね、網走に12時過ぎに到着して、
はい、
でここでちょっと車両を増結して、うん、でグリーン車もくっつけるんですけど、うん、もう釧路出る時からすでに座席指定席が、1両だったと思うんですけど設けられてたんですね。で釧網線にその座席指定車があるっていうのは、まあ、本当この列車だけで、他は急行列車ありますけど全て自由席ばっかりで、まあ、いわゆる優等列車だったんですね。これは私1回だけ札幌まで乗ったことありますね。高校生か中学生ぐらいだったと思うんですけど、はい、これは途中でエンガルっていうところで進行方向変わるんですよ ね、はい、
ね。
なので釧路から乗るときはよく私この席で、列車に乗るときは進行方向を向かって、右側に、座りますとかって、はい、それはよく交換列車がよく見えるからなんですけど、ただこれは途中のエンガルで、はい、向きが変わるので、はい、反対側にこう、この時は確か釧路発で座ってたはずなんですよね。は
い、その先の方が長いですからね。
長いです、はい、でエンガルから先の方がなんか面白いかなと思って、やっぱ空いてれば別にいいんですよ、移動すればいいんですけど、
はい、
ちょっと座席がどのぐらいこう混んでるか空いてるかっていうのは、まあ、読めなかったんで、
はい、
なんかそんな記憶がこの列車に乗った時にはありましたですね。で次がですね、次の時刻表がですね、同じ昭和47年1972年 の、 7月の時刻表で、うん、
はい、
これはですね、このポケット時刻表の、まあ、表紙っていうんですかね、 それがあの蒸気機関車なんですね。まだこの時まだ走ってましたんで、しかもあの C58 のトップナンバーの1番ということで、なかなか味のあるあの絵を使ってるなと思ったんです、そしたらですね、この隣に栄光の蒸気機関車展っていう、まあ、展示会ですね、蒸気機関車のそういうこう走ってる場所がですね、なんとあのもう今は亡き丸三鶴屋なんですね。これですね、鉄道の開通100年を記念して、ちょうどその7月29日から8月13日まで、これもあのある程度の年齢の方でないとわからないんですけど、第一会場が丸三鶴屋本館7階最上、で第二会場が丸三鶴屋新館屋上って、屋上で何をやってたんだっていう、ようなこの、この時刻表はですね、あのそんなにさっき の, あの3月のダイヤ改正と内容は大した変わらないんですけど、この丸三鶴屋がすごくあの私の目には止まってですね、
インパクトありますね、
インパクトあるんですよね。まあ、残念ながら今あの建物しか残ってないんですけど、まあそういうこう祭事がよくこの丸三鶴屋デパートで行われてたっていうことのちょっとご紹介でした。でその次がですね、今度はですね、ちょっと飛んでですね、昭和53年ですから、1978年10月、まあ、この時は豪三島ダイヤ改正とかって僕言ってたんですけど、この年は私があの国鉄に入社した年でございます。で、この時 の, そのポケット時刻表の表紙がですね、釧路温泉パーク憩いの家茅沼、確かこの年オープンしたんでなかったかなと思うんですけど、まあ、今あの改修中で、まあ、この秋からまた再開するようなんですけど、ちょっとこの広告って言いますか、このあれが珍しいなと思って、でちょっとこの茅沼のご案内っていうところを見るとですね、レストラン喫茶白い鳥、まあ、白鳥ですわね、それからあと温泉大浴場、それから宿泊完備、それから大ホールステージ付き、これ70名ぐらいありますと、いったところで、まあ、釧路から40分ぐらい列車でかかりますよということで、どうぞ利用してくださいというような、あのそういう広告っていうか憩いの家がちょっとあったんですよね。それでこの時もですね、結構ダイヤ改正で、私もあの国鉄入って最初 の, あのダイヤ改正だったんで記憶が、はい、まあ、ちょっとあるんですけど、この時はですね、まあ、特急の本数自体は変わらないんですけど、あの特急にこう自由席がちょっとこう設けられた、はい、まあ、多分ちょっとこの前だと思うんですけど設けられて、で特急が少しこうなんですかね、こう乗りやすくなったっていうんですかね、そういう時代だったんですけど、今年の3月から今度はあの自由席がこう逆になくなり、
そうですね、
全車座席指定になっちゃったっていう、はい、まあ、そういう思い出があるんですね。でこの時のですね、っていうかあのこれまで の, そのポケット時刻表を見ると、あの列車についてる記号 も,、はい、もう今はないやつが結構あって、でこの、まあ、先ほどちょっとお話しました食堂車のマークって、はい、ナイフとフォークがこうバテになってるん
です、ですね、
これがあの食堂車 の,、はい、あの代名詞なんですね。であとこの特急の自由席っていうのが、なんですかね、列車の形をしたものに自由席の字ってでっかく書いてあるんですね。 であとはグリーン車がなんていうかちょっとクローバーがこう、はい、4つこうあるような、これは今でもこれ使ってますね、というような、まあ、そういう列車たちがこうずっと乗ってるんですね。それでこの次がですね、昭和56年ですから1981年ですか、はい、10月、この時はですね、石勝線が開業しましたということで、釧路と札幌がそれまであの富良野とか滝川経由だったのが、今のそれこその新都区からあのくにゅっと曲がって、トマムですとか、はい、それからシムカップ、それから新夕張、ここを通って特急列車が行って、随分時間が短縮されましたというようなことがこの、昭和56年1981年の、 時刻表が書いてあります、はい、で札幌までですね、これが約40分ほどこう短縮になりましたよっていう、うん、この当時ですね、で例えば釧路を7時20分に出る列車は、札幌に12時15分ぐらい着きますよっていう、まあ、そういうようなこうすごく早くなった。でもこの時はまだ、ほとんどの列車が、札幌止まりではなくて、函館まで行ってたのも ありますと、函館まで行くのは、一度札幌まで行って、はい、でまたずっと千歳まで戻ってきて函館まで行くという、まあ、そういうような列車だったんですね。で、でもこの時もですね、まだその釧路から東京までの当時の時刻表っていうのがまだこうあった時代で、はい、なんですかね、こうまだまだその鉄道がこう本州まで頑張ってた時代だと言ったところですね、はい、まあ、今日はですね、この昭和56年1981年の時刻表まで、はい、ちょっとお話をさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました、お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。